作家の木原博一です。
プロレスラーの松山勘十郎です。
歌手の日月陽子です。
ディレクターの佐々木です。
はい、放送している今日は5月の24日、
はい、
どうなってるかお話しすることが難しいんですけれども、うん、5月の20日に兵庫県立歴史博物館で、講演をさせていただきました、
はい、
会議を収集するという趣旨のテーマで、話してですね、今収録している時現在は、まだ公演やってないので、
そうですね、5月10日なんで、
まだ今日5月10日なので何とも言えないとこなんですけど、ありがたいことに定員80名のところにですね、4月早々に140名を超える、
ありがたいですね、ありがとうございます、
すごい応募があって、まさか抽選になるとは多分ね学芸員の方思ってなかったと思うんですよ。80名埋めるのって大変だからっていうので、で、なるべく対応したいと思いますという形で、80名の席を、パイプを増やして、90名にして、で、その数に入らないように、ご招待のお客さんだとか、どうのこうのというような、抽選とは関係ない皆さんには別の、それまでなら含んでたと思うんですけど、その別の、椅子にして、抽選者が、純粋に90名に入るようにという計らいを、してくださいましたという中で、やった後の放送なんですけど、収録はやる前なんでというところですけれども、ご応募してくださった皆様、心より感謝を申し上げます。会議の収集に興味があるという方がこんなにたくさんいてくださって、なおかつ姫路の、兵庫県立歴史博物館にまで足を運んでも構わないと思ってくださった方が、これほどたくさん、いてくださったことを心から感謝申し上げます。
まあ、あとは、今までの反動っていうのか何なのか、まあ、イベントにもね、やはり参加がだんだんしやすくなってきたということでもあるんですかね、やっぱ。
どうなんでしょうね。で、この放送している5月の24日の翌日、
はい、
5月の25日から、アメリカはカリフォルニア州のサンノゼで僕公演のために日本をまた離れて旅に行きます。私最近ちょっと世界的な、
そうですね、頻繁に行かれてます、
ワールドワイド、グローバル、
はい、なので、カリフォルニアのサンノゼで会談の収集ができるもんならば、収集してこの番組でもご紹介したいと思ってますので、頑張ってきますというところで、放送を始めましょうか、収録を始めましょうか、
はい、お便りもね来てますからね、
はい、
では、紹介させていただきます、はい、ラジオネームソラメン様、
ソラメンさん、
ソラメンさんからのお便りです、いつも楽しい番組をありがとうございます。
ありがとうございます。
怖い話が好きなのですが、自分の体験したこのような話を他に聞いたことがありません、最初は今から40年近く前、神奈川県の某デパートが心霊スポットだという記事を読み、午前10時の開店直後に行きました、店内を一周しては上の階に行くという動きをしていました、1階は何でもなかったのですが、上に行くたびにだんだん足元がふわふわした感じになりました、自分の頭がクラクラしているのかと思ったのですが、そうではないようです。スポンジの上を歩いている感じに近い状態です、ですが足が沈み込む感覚があるのに、目で見ているのは普通に床を踏んでいるのが見えており、なんとも不思議な感覚でした。お昼近くなり人が増えてくるとその感覚もなくなりました。2回目はそれから3年後くらい、場所は東京新宿の雑居ビルのゲームセンターでした、そこも上に行くに従い足が沈み込む感覚が強くなりました、そして3回目は8年ほど前、群馬県に引っ越しを検討していて空き家を見に行った時です。平屋の小さい一軒家でした。奥の一番広い居間に入った時のことです。その部屋に入ってすぐのところで足が沈み込んだのです。えっと思って見たのですが、当然足は普通に畳の上にあります。気になり家の中をあちこち見ながら何度かその場所を通ったのですが、そこだけ足が沈み込む感覚があります、場所的に机とテレビがあったらそこに座るだろうなというところだったので、そこに家の主の思いがまだ残っているように感じました。案内の方がいたのでその場では聞けませんでしたが、後で妻に聞くと、沈み込む感覚はなかったが、あの部屋は何か変な感じだったと言っていました。同じような話がありましたらよろしくお願いします。というお便りです。
全く同じ話が新耳袋の中にね、 大阪某所にある、まあ、エレベーターに乗った時に、地下1階のビルだったかな、それよりもエレベーターが下に降りてった感じがして、開くと中真っ開いた外真っ暗ってに、こんな階ないのに、と思って、そもそもここ本当にフロアがあるのくらいだけでどうなのと思って足一歩踏み出したら、今のに書かれているのと同じです。スポンジのようにぐにょんとへこんでってびっくりして足を引っ込めて、上に登る、ボタンを押して上がってったってに、下の階なんですって、地下1階しかないですよここ、というふうに、でも地下1階ではなかった、開いた時地下1階は地下1階の風景なので、っていうふうに、地下1階の風景は確かねご存知なんですよ。
あ、
だからあれ長いなと思って開いたら、多分表示は地下1階だと思うんですよ、でここ地下1階じゃない、真っ暗やんだってっていうふうに、漆黒の闇、明かり一つない、べったりの真っ黒っていうとこだったりするから、エレベーターの明かりで照り返しで見える床がないんです。
普通どんなに暗くても見えますもんね。
だよね、その通り、
非常口とか、
そう、エレベーターと扉の向こうの溝の開いた境界線より向こう、しばらくちょっと見えますよね、
普通はね、
それがエレベーターの箱の境界線の扉の開いたところでピシッと明かりのあるところ、ピシッとしたそこから先真っ暗っていうのにきっちり二つに分かれてるって、なんだこれ、でしばらく見てるけども音一つない、明かり一つないというので、ひょっとしてだからこうね、エレベーターの一歩外、スコーンと下があるんかなと思って、恐る恐るその扉を持ちながら、扉も縛らないように、ガシッとエレベーターを掴んだまんま片足をやったら何か足に触るけれども、あるんだ床はと思ったら、その足がそのままぐーんと沈んでいって、びっくりして引っ込んで、カチカチカチカチカチって上の階を押したっていう、あの話を、収録しています。で、スポンジとは、言わないいう表現ではなかったんですけど、これは単行本未収録かな、とある人の家に、呼ばれて行った時の話、すっごい有名な人なんですけどね、何で有名かっていうのはちょっとでも言ったら誰かバレるっていうところだったりする、
そんなに
ずっと昔の話、その人がまだ、今ほど著名な形で知られてるわけではなかったりするって、少なくとも僕と同ジャンル系の人というぐらいにしといてくださいな、つまり会議が全くわからない人でもなくっていう人の家に訪ねて行った時に、ああ久しぶりよく来てくれたねっていうに、でその人にくっついて廊下歩いて部屋の奥に案内されている最中に、スリッパ履いてですよ、木の床をスタスタスタスタって言ったら、ぐにゅんというふうに、その体ごと下に沈んだっていうふうに、足元床なんですよ、でもね目線が下がったっていうんです、その前歩いている家主の人間が上に上がったっていうねから沈んだし、ぐにゅんと片足が下がって、と思って次の一歩がちゃんとした床なので、へこんだ片足を上げたっていうふうに、何この床っていう、それがね、そのドアの真ん前だったんですよ、そのドアに一歩出したのがぐにゅんと傾いて沈ん で、で次の一歩でドアの外について、足が太にもずに持ったわけですよ、感覚的には。でも真っ平らな床なんで、木の床ですよっていうふうに熱心に言ってましたけど、ってで扉の前と強調されましたけど、その扉は何なんですかっていうふうに、それで部屋に案内されたと、この部屋入る前の途中に、なんかあった、 あの扉の部屋、うん、あれなんですかって言ったら、鍵かかってるから入れないけども入らないでねって言う、うん、って、いやいや、あの部屋何に使ってある部屋なんですかって言ったら、うん、悪魔の研究冗談でもなく、いやいや悪魔の研究って言ったら、怖くなってそっから聞かれへんかったっていう風に、でもそういうあの前工事を知っていて、うん、心理的にそうなったんじゃないというのは何よりの証拠に後で聞いてるから、
うん、そうですよね、
あの部屋の前撮った時おかしかったんですよと、うん、あれの部屋なんです、悪魔の研究入らないでねっていうふうに、まあ、鍵かかってるけどっていう、うん、その悪魔の研究してる部屋の真ん前の床だけ体が沈んだ、うん、っていう片足分、よりリアルでしょ、
そうですね、
うん、一歩分だけドアの前やったから、うん、だからまともぐにゅんポンとついて片足が上がるから、うん、なんか弾みがついたように反発で、
うん
う
ん、
ふわっと思ったっていうぐらいへこんだんですって。
そこだけに穴を開けといて、なんかボールかスポンジでも詰め込んだような、
ね、言うてもね、3センチから5センチだと思うんですよ、うん、でもねっていうに足がね木の床ではとは思えないっていうように思えたっていうとこだったりするけど、オチの方が怖かったです。
そうですね、確かに。
そうかそうか、うん、でも確かにあんまり柔らかすぎても足取られてなんか転んじゃったりとかしそうですもんね、
うんうん、であの事例としては最低ラジオで喋れるので、あの2つぐらいはあったりするから、この方の話をあのはあの珍しくて得意なものではだとは思うんですけど、あの今まで類がなかったというわけではないというのが1点。
お
で、どちらの話 にも言えるのって、今紹介した話ね、個人のものなので、
うん、
特定できる証言だとか物的なものが何もないという弱点があるということは否めません。うん、ただ、採用して載ってるのは情報源が明らかであるっていうふうに、うん、体験者から聞いてるっていう点で明らかであるから、そんなことがあったんだっていうふうに、ストンとこちらの記憶の中には残っています。うん、で、この方の場合は当然のことなら、この方どんな人か知らないんですけれどもっていうことをさっぴいて、でも、あった体験はそうなのかもわからないけれどもという感想はわかるんですけども、うん、これを裏付けるだけの会議の実際的なものというのは実は含まれてはいないんです。ひどいこと言いたいのでも疑ってるわけでもないんです、
うん、
一応現段階では個人の感覚っていうところであったというところだったりするから、へこむのがおかしいというふうに考えられているのはこの体験者の感想です、
うん、
まんまそれはわかりますっていうところだけれども、
うんうん、
言い方を変えると、うん、この体験者の体験が体を沈めてるんだっていう、わかりやすく言うと、足そのまんまだから肉体問題ないわけですよ、肉体じゃないものがぐにょんと下がったということですよね、
うん、あ、そうですね、
変なこと言うと、うん、まるでねっていうに例え話ですよ、うんうん、この番組的にはそういう解釈をしてなかったりしますけれども、うん、沈んだという言い方をもうちょっとこう現実的なビジョンとしてあの説明するとねっていうに、肉体そのまんまで魂だけがずれて下がって、でそこを通ると魂と肉体が重なって元に戻って、残った感覚は今体がへこんだよねとか床が柔らかかったよねっていうに、でその場所足でトントンとやってもいや硬いリノリウムやなしか残らないっていう風なニュアンスにすると、番組聞いてるお客さんが、うん、床が硬くて肉体的に硬いところに立ってるのになぜへこむんだという感覚を持つんだということが、うんうん、ちょっと理解しやすかったのではないかなとは思うんですよ、
うんうん、
でね、これをね個人の感覚でそういう風に言っているから階移動の話ではないです、うん、階段度が低かったりするのは、
うん、
この方ばかりが床をへこむ怪異を体験しているということだけだったりする。
あ、周りの人は普通に歩いてるのに、
多分ね、最初の神奈川の、通俗的に言われる心霊スポットと呼ばれるデパートというところ、
うん、
多分その方が耳にしてそれを見に行くという目的で行った時のその目的内容は床が沈むデパートと聞いてるわけではおそらくなかったはずです。
でしょうね、 何かが出るみたいな感じの、
うん、そうそうそうそう、うん、で行ったらも狙ったものは出なかったけれども、うん、不思議な感覚は持って帰ってきたっていうことだったりはする、うん、でもそれがそこの特異的な特徴だとするなら他の人も同じことを言うでしょ
う、うん、
そうですね、伝わってるはずですもんね、
う
ん
う
ん、
そうだよね、それで有名なところだから行ってその通りであったという体験だったっていう書き方をしてるわけではないので、うんうん
はい、
うん、目的と違った収穫があったという形だったりするけれども他のところでもあった、いわゆる年数を変えてでもあのそれが起こったということは、うん、あなたの何かを下に引きずり込みやすいような引きずり込まれるようなことがたまに起こるという能力を持っている、
うん、
ということが言えますかね。つまり、熱いものに触ったら熱という、瞬間的なあの肉体反射があります、うん、動作の反射があります、うん、この人の場合はおかしなところに行っておかしな場所に行くと見えるとか聞こえるだとか匂うだとか温度を感じるだとか壁があっただとかっていうものにぶつかったというものを感じるのではなくて体が下がるという形でここはおかしいということをセンサーで感じるという人なのかもしれません。だとするとこの個人だけにしか起こらないことっていうのが実は説明の手はなしてないんですけど理屈的にはそういうふうに思えますよね。
拙者が聞いたわけではないんですけれども、ね、小学校低学年の頃にですね、うん、まあ、いわゆる本当に当時あった、タレントの怪談本というか、
うん、
で、活字じゃなくて本当に漫画で、
うん、
書かれてたんですけど、
うん、
その芸能人の方が体験したそういう話が、こう、何話か収められてる本なんですけど、
うん、
名前は忘れたんですが、アイドルだか歌手の女性の方が、レコーディングスタジオで声を取ってる時に、うん、ま、ガラス越しに、そのスタッフの方がいて、その中で声を取ってるじゃないですか。
うん、
で、こう、取ってる間に、最初は普通に立ったんですけれども、うん、取ってる間に、こう、右か左どっちが足か忘れましたけど、だんだん、こう、徐々に沈んでいくっていう話がありましたね。
つまり傾いていくっていう。
傾いていく。で、この体験談のイメージでは、なんかこう、歩いてる中で、一箇所だけ柔らかいところがあって、うんうんうん、そこにブニョンみたいなイメージだったのが、普通の床に立ったところから徐々にっていう。
沈んでいくみたいな。
で、それで、こう、最初は、その声、歌に集中してたんですけれども、うん、だんだんそれが、なんか深まっていくというか、うん、で、それでバランスを崩しちゃって、はい、急にその場でこう、へたり込んだ尻餅みたいな。
うん、
で、どうしたのって帰ってきますね、スタッフの人も。でも、床がつっても、普通の床だと、うん。っていうような話をね、なんか、覚えてるって思い出したっていうか、だからこの床がへこむっていうのは、こう、すごく昔からね、やっぱこうってあるのかなっていうの
は。
う
ん、形としては、ないとは言えないというのが、うん、まあ、経験則で、
うん、
証明ができてるわけではないですよ。
うん、
ただ、初めて聞いたわけではないのだから、僕はね、うん、あるのだなと思うんですけども、ね、個人が喋ると怪異体験になるんですけど、
うん、
こうやって第三者に聞く、として書かれたものでなると、いわゆる怪異度はあるんだけど、怪談度が低かったりするのは、
うん、
あなたはそういう勘違いをする人なんですねと囚われやすかったりするわけですよ。直にここに来て喋ったら、そんな体験をされたんですねになるんですけどね。
書かれると
ねって、面白い形のセンサーがあるというふうに僕は解釈するようにはしてるんですけどね。
うん、
答えじゃないから。
あ、
うん。さっき見た通り、あれこれなんだろうっていうふうにピンとくるものっていうのが沈むことという、反応のしか、人間どんなセンサー持ってるか分からないから。
その人にとってのその感じ方の一つというか。
まあそういうこと。
だからさっきの悪魔の研究室の前を通った時とか、いわばそうなのかもしれないですね。う
ん、まあね。危ないところに来ると、誰がやるのか分からないけど、うん、頭後ろからパチンと叩かれたような感じがする。
はいはいはい。
って人もいたりするんですよ。
あ、
ほい。
うん。いわゆるツッコミと同じで、おいっていうふうにやるのと同じに、ピッと何かが触った感じがするから、うん、あ、ここやめた方がええんちゃうかなと思う。
なんか気づかせようとしてるような。
まるでねっていう感覚だけど、そこには誰もいないので、そう思うだけなのかなと思うっていうところだったりするけど、必ず。
あかんよ。
そうそうそうそう。肩を叩かれるのも同じ。そんだから、体感に残るんですよ。センサーだから、体感に残ってるから、その体が一瞬味わった後味が、 印象として怪であるぞと記憶に焼き付くわけですね、う
んうん、それある程度残ってもらわんと体にねその意味ないですもんね、うん、やっぱりね。
でこれを転じて言うと今カンちゃんが言った通り肩のポンポンもあるし、うんうん、頭の後ろのパンもあるけれども、うん、この人の場合はどうやら足の裏にあるのかもわからないみたいな感じと言えばいいですか。感じる場所が肩なのか頭なのかっていう人もいれば、うん、足の裏なのかもわからないっていう、うん、
まあ、でも敏感な場所ではありますよね、うん、体の中でもね、
まあ、足の裏はね、
うん、
ただそんなことがあるのかっていうことをさっき見た通り、うん、証明も導入購入もできないからっていうとこだったりするから、うん、そんなことがあるのかって言われることに関して強く推しはできないんですけど、うん、そんなことはないだろうということを言い切ることもできないと僕は思うというだけなんですよ、うんうん、それを言うんだったらさっき言った通り、頭ポンだとか、うん、感じの刀ポンポン、うん、おい、うん、おい、うん、おいっていう風にやられた人間側、うん、捉える側っていうことっていうことの話は、まあ、残らないんじゃないのかなと思 う, ってい
う。自分で体験できりゃ一番話は早いんですけどね。
うん、でも僕だってね、うん、人の付き合いで、うん、内覧引っ越しの時に、うん、便利な人だと思われてるから、内覧に付き合ってて、ご飯ご馳走するから、うん、じゃあ行くとかっていうような時に、借りる人間ですからね、うん、不動屋さんさんと一緒にガチャガチャと開けて中に入っていくっていう風に、で僕は外側から、まあ、外観から、まあ、築年数から言ってこれはいいもんなのかなっていうものの見方をするから、うん、そう簡単には入らない。なんせ自分が入らへんから余計冷静、うん、まあ悪くないんじゃないのとかっていう風に思いながら、現開いたドアの敷居の中に足突っ込もうと思ったら入られへんっていう、うん、っていうのは、うん、その時どんなことが起こるんですかって言ったら、うんうん、足からで、ね、鳥肌が上がってくるブワーうわいや寒っていう、うん、関西弁で言うとサブイボが出てくるっていう、ブワッとサブイボが立つ、うん、映画の中で言うスパイダーマンっていうと産毛がわっと立つと言えばいいですか、静電気に反応したかのようにっていうような、うん、一瞬あったような感じがするの、うん、それも一瞬やけれども、うん、まだ足下ろしきってないから引っ込めて、うん、俺ここで待ってるわっていう顔でこうね、首をひねるかのように奥の方を覗くような真似して、うん、でどうなんて言ったら、いや次の物件見せてもうた方が縁と違うんかなっていうふうに、やり過ごしたことが何回何回かあります。
あ、一回じゃないんだ、
うん、何回かあるっていうに、うん、幸い借りてそこに入ったケースというのも同じようにない、その人がね、うん、だから入ってくれりゃ、まあ、単熱的は答え分かるのかも分からないけども、うんうん、その人も気にならなかったからっていうので、うん、じゃあ次の物件見せてもらいますっていうに、そもそも一番気に入った物件で契約しようかと思うわけだから、
そうです、ね、うん、
途中の過程では、うん、にはありがちかもわからないけども、うん、決定の過程にあるケースは少ない、うん、というか僕には前例はない、うんうん、そういうことってあるのかな。で要注意だったりするから、いっぺん六本木のに事務所を借りてみるってどうなんだろうかと思って、で大義名分的には引っ越さなければならないというのがあったからっていうので、嘘ではないからというので六本木にある物件を見に行った時に、入った時からあれおかしいなと思っているのは怪異ではなくてですけどね、おかしいなと思って、何がおかしいのかなと思ってこう図面を見ながら、体がおかしいと、直感が先です、体がおかしいと言っているって、で図面を見ながら、図面が間違ってるわけでもないのに何かなと思ったら、僕がの目の中に飛び込んできたビジョンと頭がおかしいって言ってるのは、うん、この窓から日が差してるよねっていうのがおかしいと言ってるんですよ、自分が見ている図面と合わないって言ってるみたいでっていうので、見たらその図面通りにほら北を指すマークがついてるでしょ、十字にてっぺんに矢印ついてるやつ、その矢印通りで言うだと、うん、この窓からこっちから光入らないんですよっていうのをに気がついて、これ方向軸間違ってますよっていう、磁石で見たら方向違うと思いますって、どうしてですかって、うん、こっちが北だったらこっから光は入らないって、
うん、
不動産屋を見て、あ、本当だ、図面にその北をね、
うん、
方角を表すのを入れるときに間違えたみたいですねって終わってるんだけど、
うん、
おいおい本当に間違ったのかよとかって思ったりするわけですよ、かわすために、 こういう、この面をこっちの面だと思わせたくないというものを図面に埋め込んでるわけではあるまいなと思うわけです。
裏を読んじゃうんですね。
うん、僕はね、間違いなのかもわからないけれども、つまり、玄関、この図面で言うと、玄関は東を向いているのに、東じゃなくて、東と北の間、北東の方角を向いてるやんかっていう図面、場所なのに、図面では東を向いているっていう。東に玄関向いてるのって、まあ、玄関へと言われたりするんですよっていうところだけど、でも、北東の方角、牛虎の方角に玄関があるのってどうなのという古い考え方もあります。いいとか正しいとかではなくて、方角を気にする人にしてみたら、ね、図面と書かれている方角の印が違うのというのは、結果的にここ借りてたらどうなってたんだっていう風になったりするから、怒る方もいらっしゃいます。
気にする人はめっちゃ気にしますからね。
方角ってやっぱりね。
そのとこですからね。
そう。ただ、これは謎が解けたからよかった。
うん、
要するにその、何かがおかしいって言ってる時だけど、図面見ながら、何がおかしいんだろうとずっとわからなかったけれども、長年の経験で方角と窓から入ってくる日差しっていうのとが合わないっていうのを気がつくより先に勘が、なんか違う、なんか違うって言ってたりするわけだから、磨いて頭の中に叩き込んでおくと、答えが先で、その理由が後でやってくるっていうことが起こったりするから、こんなもの捉え方を間違えたら、別冊じゃないですけど、超能力です。
そうですね。超能力、霊能力扱いですよね。
確かに確かに。
いや、デジャビューってやつですね。原因があって結果があるっていうのが、ひっくり返る。結果が分かっていて、後で原因がやってくるっていうことっていうのって、現象としてそうなのか、能力としてそうなのかっていうのって、はっきりしない部分が多いと思うんですけれども、この方も原因でこうなるのか、自分の能力でそうなるのかが分からないという、この話に似てると思うんですよ。だって凹む場所ばっかりに行ってるわけではないと思いますよ。
そうですよね。
大変ですよね。そこもかしこも凹んでたら。
ただ、これをね、珍しいケースですけども、40年前と何年前と何年前という形で、年数的に記憶されているというのは素晴らしいということを、
ね、
特に言っておきたい。
すごく読んでてもね、分かりやすかったです、はい。
衝撃的だったんでしょうね、その分。
そうですよね。
覚えたと、
はい。いいお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このあたりでじゃあ告知の方行きましょうか。
はい、いよいよですね、今週末に迫っております、松山勘十郎が主催します、大衆プロレス、松山座の、大会が、今週末5月28日に迫っております。大阪の生野区民センターで、午後3時から開演いたします。ちょっと時間の都合で、細かい出演者等の詳細はここでは省きますけれども、ぜひ、皆さんでいろいろ調べていただいて、見に来てください。松山勘十郎に会いに来てください。
はい。私、日月陽子は日月陽子で検索してくださいましたら、いろいろ出てくると思いますので、ぜひ、ぜひ、チェックしてください。
ツイッターをやっている木原くんですけれども、7日後には、マイバースデーがやってきます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。3歳になります。
あら、
なるほど。
一回りしたので、ミッチュになりますので、これからは3歳児として相手をしていただけるとありがたいです。
で、佐々木はですね、いよいよ今週末僕もですね、5月27日土曜日に神戸新会場のパルシネマ新公演という映画館でオールナイトがあるんですけれども、そこで古本四つ目屋出展しますので、皆さん映画を見て古本も買ってください。
古本の四つ目屋。
はい。
変な名前やね。
面白いね。
はい。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidanアットマーク jocr.jp
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。